ある意味ではそのセシウムイオンに関して言えば、はい、探知機的な、
そうですね、
そういう、はい、役目を果たすということ
ですね。そうですね、はい、そうしたものをまあ簡易的に行うことができればいいなと思っております、はい、それともう一つはですね、実はこれ今共同研究でやっているんですけれども、粘土、まあ、粘土と言いましても子どもさんがよく使う、まあ、土粘土紙、ね、まあ紙粘土ちょっと近いところなんですけど、まあ、ちょっと漆喰みたいなものを思い浮かべてもらっていいと思うんですけれども、はい、そこにまあレアアースを組み入れて新しいまあ蛍光体を作ろうと、うん、まず一つにはまあ先ほど申しましたようにレアアースっていうのはまあ水にも流せて環境に優しいというのがありますし、はい、まあ、実はまあその粘土、漆喰のような粘土っていうのも、まあ、無害なものからできてますので結構処理がしやすいということで、やはりまあ環境に優しい蛍光体というもの。
そうすると、まあ、漆喰というとすぐ壁を思い出しますけれども、はい、壁なんかにそのレアアースが組み込まれていくと紫外線、日中の紫外線を浴びたものが光るとか、
はい、そうですね、
そういう、はい、これはすごくエコだわっていうような。
そうですね、はい、要するにまあ日中の太陽光にまあそうしたまあレア漆喰、レアアースを含んだ漆喰をまあさらしておいて、はい、そして夜中になるとその日中に溜めた太陽エネルギーだけで何もしなくても自然と光るという、まあ、要するにこれ蓄光材っていうんですけれども、例えばまあまあ、安全標識用の、まあ、安全標識を作る時のまあ塗料に使われたりとか、はい、まあ、あとはまあ実は今やってるその漆喰っていうのは温度変化によっても色が変わるんですよね、うん、だからまあ簡単なまあ温度計的な役割を果たしたりとか、まあ、要するにまあちょっと温度が下がってきたら色がもっと強く光るとか、
そうしたなんか気温計にもなりそう、
そうですね、
見た目の、
はい、ね、まあ、実用となるとなかなか難しいんですけれども、そういったところもまあ中心に研究をしております。
まあ、そうやってご自身の研究をしながら、
はい、
高専では生徒さん、学生さんたちを教えてらっしゃるわけですけども、はい、この教えることの面白さっていうのはやっぱり日々感じていらっしゃるんですか？
そうですね、私よく言うんですけれども、はい、授業中でもですね、まあ、みんな真面目にやってくれるのは、まあ、それはいいんですけれども、あまりなんかみんな真面目にやりすぎて、その何も学生さんの方が声が出ないっていうか、なんか静かすぎる授業って苦手なんですよね。あ、まあ、だから、まあ、あんま騒がしくしちゃいけないですけれども、学生さんからいろいろなんかちょっとまあ声が飛んでくるような、うん、そうした授業っていうのが結構やっぱり楽しみというか、うん、特にやっぱりいろいろ学生さんの声が聞こえる、聞くことができるっていうのが一番の楽しみかなと思いますね。
う
ん、
まあ、教える側としてはその興味を持ってもらうように、はい、関心がそれないようにという工夫をしながら、
そうですね、
かたや学ぶ側としてはその分からなかったら遠慮なく質問するとか、
そうですね、
何でも聞いてみようみたいな、はい、そのやり取りの中でやっぱりこう蓄積されたものっていうのは剥がれづらいというか、一過性のものじゃないということですね。
そうですね、はい、まあ、だからそのためには、例えば私よく言ってるのは、はい、まあ、どんなことでもいいから、まあ、しょうもないことっていうのは私はないとは思うんですけれども、うん、はい、とにかくもうちょっとでも分かんなかったことが、分かんないことがあったら質問に来いよと、
はい、
でやっぱり実際にそれに何回も質問に来てる子っていうのはちょっとまあ
伸
びてきてますし、うん、本当まあだから何でしょうかね、雑談がてらでもいいんですよ、はい、雑談があったら、まあ、10の雑談があったらその中に1だけでもいいから、何か質問の要素を入れるとか、
はい、
そんな感じでもいいんで、もう本当に聞きに来てくれたらもう本当にもうこっちとしても嬉しいっていうのは常々学生さんに伝えてはいます、
ね、こんなこと聞いたら恥ずかしいとか、お前そんなことも知らなかったのかって言われると聞きづらいけど、私なんか全然恥ずかしくなくて、もう本当にもうそんな基本的なことまでっていうと、聞くと本当に分かりますよね。
そうですね、いや、それにまあ私自身ももう本当に私もあんまり結構知らないことも多いんで
、うん、
逆に学生さんから言われてなんか気づくこととかもありますからね、本当に。
25年からこの函館にいらして、とても町も気に入ってくださってるそうですけれども、
はい、
どうですか？
やっぱりですね、まあ、港町というのがよくクローズアップされますけれども、その中でやっぱり 昔からある、まあ、本当にまあ昔からあの和式の家、和式のまあ建物と、その中にまあ洋式の建物が混在しているという、それが本当にうまくマッチしているなというふうに感じております。で、まあ、要するにあの学生さんですね、よくあの私に言ってくるのは、私まあ兵庫県出身じゃないですか。で、兵庫っていうとやっぱ神戸って。
ああ、イメージがね。
はい、はい、あるんですよね。で、その、こう、みんな神戸行きたい、神戸いいよねって言って学生さん言ってくるんですけど、まあ、まあ、私から見ると神戸よりか、まあ、この函館の方が好きかなという気が。
いやちょっとなんか嬉しいことを言ってください
。いやいやいや、別にあれですよ、ラジオ出てるから言ってるわけじゃないですけれども、
いやそうなんですね、先生はすごくあの幕末の歴史に興味がおありになって、はい、
そうですね、
それで特に函館は面白いっていうふうにも、
はい、そうですね、はい、やっぱりあの、まあ、あの五稜郭ですと、まあ、榎本武明さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、だからやっぱりあの人なんかやっぱもう本当にあの函館戦争で、それでまあ本当に最後まであの政府軍に盾ついたにもかかわらず、まあその大きな心と、
はい、
それからやっぱり当然まあいろんな能力もあったということで、後々まああの政府にも登用されたっていう、そういったところなんか結構ドラマがあって面白いと思うんですけれども ね。
次回はじゃあ歴史ドラマについてお話を交わすことにいたしましょう。
どうもどうも、
せっかくの機会です、まあ、あの工業高等専門学校の先生としてこの地域の方々に何かお伝えしたいメッセージがありましたら、どうぞご遠慮なくなさってください。
はい、まずですね、やはりあの本当に、まあ、当然あのまあ、今中学生のお子さんとか、まあ、入学しもしこあの高専に入学してくだされば、もう本当にあの先ほど申しましたように本当に分からないところとかあれば、もうきちっと、まあ、いろいろ、まあ、本当にあのいろいろ、まあ、教える、まあ、教えるというか、まあ、お互いも話をしながら進めていくということ、まあ、それを、まあ、あのモットーとしておりますので、まあ、ぜひあの函館高専に皆さん、まあ、本当にまあ入学ただ単に入学という形じゃなくて、函館高専で、まあ、いろいろ、まあ、オープンキャンパスみたいなこと、まあ、あとまあいろんな教室、まあ、科学教室、まあ、物理教室みたいなのも、理科の教室みたいなのを行っておりますので、そういったところでも、まあ、本当に何でも遠慮なく聞いていただければ、まあ、こちらとしても本当に幸せだなと思いますので、ぜひあの、はい、足を運んでいただければと思います。
高専宝探し花咲く町の技術者たち、今月は函館工業高等専門学校一般科目理数系の助教、城谷大先生にレアアースに関する研究を中心にいろいろとお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。